知らせします。
サルトルのミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田マサルとアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
おはようございます。
おはようございます。
サルトルです。
まーちゃんです。
9月に入りました。
はい、
9月といえば9月1日防災の日。
はい、
9月は防災月間ということで。
そうですよ。
うん、ミキと防災言うて関係あんねんで。
そうなんですか。
うん、兵庫県立三木総合防災公園ってある。
はいはい、あります、あります。う
ん、今日はそこに来させてもらってるんですけれども、うんうん、ここは僕らがおるのは兵庫県広域防災センターやな。
はい、
はい、ここでいろいろとお話を伺おうと言うて思っております。な、行きましょうか。
はい、
それでは、兵庫県広域防災教育担当の西山雅留さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思います。西山さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、まずこの兵庫県広域防災センターなんですけれども、
はい、
敷地広いですね。
そうなんですよね。
ねえ、はい、で、まあ、僕らからしたらすごく公園の方でいろいろとなんていうお世話になっているというか、はい、まあ、そこでサッカーをしたりだとか、はい、子供がサッカーをするのを応援に来たりとか、はい、あるいは社会人野球で野球をしたりとか、はい、あるいはゴルゴン、ビーンズドームのテニスコート、あれ世界級のこうテニス大会ができるというようなことで、はい、西堀選手が来たり、はい、大坂なおみが来たりとか言うて、はい、いうようなことがあって、でその公演だなというのはなんとなく思ってるんですけど、
はい、
そこの上にこう防災が、はい、ついてるんですけど、その防災、公園と防災というの関係がいまいちこうリンクしないなというふうに思って、そのあたりのことをお伺いできたらなというふうに思うんですが、
はい、
まずこの、この公園なんですけど、どういった経緯で、建設されるに至ったんでしょうか。
それはね、今から25年ぐらい前になるんですが、阪神淡路大震災のがありましたね。
はいはい、
その時に、非常に多くの方が亡くなられ負傷されたということなんですが、
はい、
それで、兵庫県としては防災ということを課題としてずっと取り組んできてまして、
はい、
そして、そういうこういう災害があれば、その横のつながりというんですね、
はい、
防災関係相互の連携を図るというのも非常に大事であるということで、はい、このこう、そういう施設が必要ということで、こういう公園ができたということなんですね。
あ、
でそれは何かと言いましたら、今言われたように野球とか、
はい、
サッカー、テニス、そういうのができる、ね、施設がたくさんあるんですけども、そういった施設、災害時には防災の拠点として、
はい、
消防、警察、自衛隊がまずここへ集結して、
はい、
そして、そこを活動拠点として、そこから、災害のところにこう部隊を送り込むというふうにしておるということですね。
あ、消防は消防で、自衛隊は自衛隊で、警察は警察で、いうていう、それぞれ独立したところから行ったとしても連携が図れないので、一旦この場所に集結をして、そして連携協力をしていきましょうと。
あ、そうです
ね。いうようなことですか。
そうですね。はい。
なるほど。でも災害に対する備えというのがまずはあって、
はい、
まあ、平常時においては当然その地震が起こったりとかいうというのは分からないわけだけれども、
はい、
いざ何か震災が起こったり、
はい、
風水害があったりとかいうということのことを考えた上で、
そうですね、
この場所があるということですね。
はい、県外でのね、
はい、
応援なんかも結構、はい、出動するんですが、
はい、
まず消防なんかでしたら県内の消防が、まあ、ここへ一旦集結して、
はい、
ここから、その災害の場所にこう応援に行くというのも、実際にあります。
あ、
はい、
例えば
熊本の地震なんかそうですね、 ここから、舞台をこう振り込んだとかね、あの東日本大震災なんかもそうですね、一旦あのここへ集結して、でここから、まあ、その隊を組んで、公演に行くということですね。
あのここには、はい、その災害があった時、いざ災害があった時とかにあのどういったものがあるんですか？
備蓄品ですか？
あ、備蓄倉庫があるということですか？
あ、そうですね、備蓄倉庫はあります。は
い、その備蓄倉庫って、まあ、僕らが、見る限りにおいてはここが備蓄倉庫なんかないうというようなところがわからないんですけども、
はい、
一体
ね、はい、陸上競技場というのがあるんですが、はいはいはい、非常にあの立派な陸上競技場で、
はい、
あの、2万人が収容できる観客席というのがあるんですけどね、その観客席の、はい、下側、下、はい、あの、が、備蓄倉庫になっています。
はい、
でその備蓄倉庫なんですけど、はい、大体まあ5000平米ぐらいありまして、
はいはい、
でその中にはは
い、
被災者用の物資
という
のも、
ね、はい、
その、あの、毛布とか食料とかね、はい、そういうのもありますし、
はい、
まあ、それ以外に消防警察自衛隊がここへ集結しますので、はい、その時に必要な、ね、救助用の、資機材とか、あと、防事防災拠点の運営用ということでテントとかそういうのもここに、備蓄、一緒に合わせて備蓄しております。
ここその広域防災センターにおいては、我々一般のものでもこう訓練をさせてもらったりとか、そういったことあるんですか？
あの消防の訓練というのはちょっと無理なんですけどね、はい、あの防災体験学習ということでは、はい、あの地震の体験とかね、はい、あと、煙の中からの避難、あとあの簡易救出といいましてね、
はい、
バールとかジャッキを使っての、はい、震災なんかで建物が壊れたいうのを想定して救出する、まあ、そういうのも体験できるということですね。あと屋内消火栓、なかなかね使うことのできない屋内消火栓とか屋外消火栓なんかも、訓練することができます。
その実際に、消火器
消火器ですか？
消火器、
はい、消火器もね、はい、本当はね本物の消火器使ってやるのが一番いいんですけどね、
はい、
何しろ1本7000円、8000円ってね値段が高いんで、リアルな話ですね。そうそうなんです。だからあの、もうそれはもう使い捨てになってしまいますので、あ、まあ、ここはあの水消火器って言って、
ね、
多分ねあの、はい、他の消防さんも一緒だと思うんですけども、
はい、
あの水を詰めて、
はい、
で使い方をこう練習するというね、
消火器を使った訓練も、まあ、その水で代わりに、まあ、できるっていうのはやっぱ使い方が一番、ね、大事ですもんね。
そうなんですよ、あの、うん、これねあの大体もう消火器使うようにはどなして使ったらいいかいのは皆さんご存知だと思うんですが、
はい、
炎を目の前にして、はい、こう消火器を持っていく、
はい、
だからそこでね、はい、もうあのパニックになってしまってどなして使ったらいいかいのはもう分からなくなるのが結構あるんです。場合によってはもうそのまま消火器が火災現場にこうと、ね、置いてあったらいいなと思うこともあるんで、使わずに置いてあったというのもあるんで、ね、やっぱりあの訓練はもう何回でも重ねてやっていただいた方がね、体で覚えるというのが大事だかと思います。
あの地震体験ができるっていうお話があったんですけど、
はい、
地震体験は車ですよね？
そうです、
はいはい、はい、あの どんな体験ができるんですか？
ね、
はい、
あの一応、0から7で7までの震度が体験できるのと、
はい、
その他、まあ、過去の地震ですね、
はい、
東日本大震災とか、
はい、
熊本の地震とか、
はい、
阪神淡路大震災とか、
はい、
まあ、そういった過去の体験もできますし、
はい、
今後想定、今後発生するであろうと言われるあの山崎断層とかね、
はい、
東海東南海地震なんかも、
はい、
まあ、体験、いや、あくまでも想定ですけどね、
うん、なるほど。そういったその 今おっしゃられた防災学習ですね、こういったその防災学習っていうのはあの予約をして受けれたりってできるものなんですか？はい、
そうなんです。一応ね火曜日が、
はい、
ここの休館日になってますけど、それ以外でしたら午前中は、10時から、
はい、
午後は1時から4時までということで、はいはい、
何人から受けると
10名ぐらいから、ね、あのちょっと、受付をさせていただいておるんですけどね。
わ、
はい、
かりました。そうしたら備蓄倉庫を見せていただいてもよろしいでしょうか。
はい、じゃあ、 ちょっと場所移動させていただきますけど、
はい、
西山さんすいません、これどう見ても陸上競技場じゃないですか。この陸上競技場のが物資のあれなんですか、備蓄庫なんですか。
そうなんです。この、はい、ね、はい、あの1階建物の、はい、両サイドとバックスタンドの、はい、下が備蓄倉庫になってます。
じゃあ1階ちょっと見せてもらってもいいですか。
はい、
はい、
さあ今から侵入してまいります。
はい、
暗いですね。ね、でも倉庫らしく、倉庫らしいなあいうていう感じは見受けられるんですが、書いてるわ、災害対策用フリース毛布とか、
はい、備蓄のね内訳
が、あ、本当や本当や、
書いてありますよ。今ちょっと看板が見えるんですけど、
アルファ化米33,992食、長期保存用パン34,866缶、毛布64,566枚、ブルーシート3,825枚、紙おむつ45,770枚。
これ陸上競技場ですね、
はいはい、
でその陸上競技場のこの両サイドですね、今いてるのがこの辺なんですけども、
はい、
一応全部であの陸上競技場の観客席2万人収容できる、この下がはい、備蓄倉庫になってまして、
はい、この天井がもう椅子観客席、
観客席ですね。
ああ
、この建物ね、
はい、
あの非常に頑丈にできてまして、
はい、
あのね、まあ、ここが防災の拠点になるということもありますので、
はい、
建築基準法のまあ倍ぐらいの強度は持たせてやるということですね。阪神淡路大震災の時には、
はい、
30万人の方が被災されたということなんですね、
はい、
で30万人の方の1日分は、食料確保するようにしてます、
はいはい、
ということは90万食、
はい、
で10万食は現物で置いてますんで、
うん、
あとの80万食については、
うん、
災害があればね、
はい、
優先して持ってきていただけるようということで、ある何箇所かの店舗と、
はい、
契約結んでまして、
あ、お店さんとね、
はい、で、それが大体、おにぎり、お弁当、
はい、
カップ麺とか準備できるようにしております。
本当すごいね。だから平常時はスポーツの施設として利用されて、そして緊急時にはそういう物資の補給基地か、
はい、
になってるという、はい、ということですね、
はい、へー、まあ、私も含めてなんですけども、こういう自然災害備えるというのは非常に大事であるということなんですね。それには、自然災害というのは、まあ、どんなものであるかというね、これ認識を深めるというのも非常に大切であるということと、で、合わせて、それに対する、対応というのもね非常に大事です。そういうことを、行うことによって災害を、まあ、最小限に、災害というのは絶対に食い止めること止めることはできないんですが、被害はまあ最小限に抑えることができるということになりますので、まあ、今言ったようなことを、ね、やっていただいたら、まあ、被害も少なくなるということで、まあ、ここで来られた方、まあ、大体年間1万人ぐらいおられるんですが、まあ、そういった方々にも、まあ、そういうようなことをちょっと説明させていただいております。はい、またね、こっち来られる方がありましたら、本当も、ね、よろしくお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
今日はどうも、ね、ありがとうございました。
はい、こちらこそ。兵庫県広域防災センター、教育担当の西山勝さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ。今回はしじみ町三坂にあります兵庫県広域防災センターを訪ねました。見学や体験学習についてお問い合わせ、お申し込みは防災センターのホームページをご覧ください。サルトルのミキテクテクマップ、次回もお楽しみに。この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。